本日の聖書の箇所はルカの福音書17章11節から19節です。司会者がお読みいたします。ルカの福音書17章11節から19節。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガラリアの境を通られた。ある村に入るとサラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰がと題して小沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今私たちはあなたの御言葉を主体求めてここに座っております。どうか主ご自身が豊かに命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も続けてルカの福音書を見てまいりますが、もう最近ずっと本当に難しくて困るという話がずっと続いておりまして、本当に改めて私も福音書って読みやすいって最初は思ってましたが、非常にこう難しい箇所だなということを感じております。しかし今日の箇所はどうでしょうか。今日のところに書かれていることは非常にシンプルですね。サラートに侵された10人の人が癒されて、そのうちの1人が神に感謝しながらイエス様のところに引き返して、イエス様はその人に励ましの言葉をかけて送り返した。一言でまとめればそんなことですから、実に分かりやすい箇所であります。しかしじゃあそれで全てなのかというと、どうもやっぱり聖書って深いですから、表面的にはそう見えるんですが、もっと別のことも語っているのではないかとも思われるんですね。というのは皆さんも今までずっとこう読んできてですね、このパリサイ人の話がずっと続いてきたということを覚えていると思うんです。で、振り返りますと15章の初めのところからもうずっとパリサイ人のと関係する話が続いてきて、そもそもなぜそこから始まるかと言いますと、イエス様が主税人や罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をしていたということをパリサイ人、律法学者たちが見て、激しく腹を立てたというところから始まって、それに対してイエス様がさまざまな例え話を用いながら、神様がどれほどにその 私たちを愛し、まあ、罪から救おうとしておられるのかということを語りながら、一方でパリサイ人の信仰がいかに間違っているかを、まあ、指摘してきたと。それが前回までの流れとして続いていたわけです。ところが今日は全然そんなと場面がガラッと変わって、パリサイ人、パリサイ人が出てこなくて、全然違う話になる。で、じゃあもうパリサイ人の話は終わったのかなと思うとですね、まあ、これは次回触れますけれども、20節のところからパリサイ人たちがって始まるんですね。ということは今日の箇所はどうもパリサイ人の話は出てこないんだけれども、でもそれは無関係というんじゃなくて、やっぱり関係があるんではないかなと。です。もし関係があるなら、じゃあそれが私たちにとってどんなことを教えているのか、そういうことをこれから見てまいります。でまず11節をお読みいたします。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。はい、サマリアとガリラヤの境、一体どこの辺りなんだろうかと言いますと、皆さんの聖書 の後ろの方に地図がある方もいらっしゃるかと思うんですが、エルサレムという町があって、そこから北の方に行きますと、サマリアという地域が広がっていくんですね。そして、今度ずっと北の方にもう少し行きますとガリラヤ湖という湖があったりするんですが、そこあたりが、ガリラヤ地方ですね。ですから、サマリアとガリラヤの境というのは、おそらくそのガリラヤ湖 の西側からちょっと南あたりかなとかね、大体そこあたりをイエス様通って行かれたようです。それはいいんですが、あそこあたりですか、別にそれ詳しく場所が分からなくても問題はないんですけれども、実はなぜその境っていうあまり出てこない言葉がここにあるのか、実はこれが非常に特殊な場所であるということが歴史的に振り返りますとそれが分かってまいります。で、じゃあ歴史的って一体いつからの話に戻るかといいますと、時代はソロモンが亡くなった後であります。ノアの時間でも以前ですね、その北王国と南王国という2つの国にイスラエルが分かれてしまった時の話が出てきておりましたけれども、ソロモンが亡くなった後すぐにこの北と南に2つにイスラエルが分かれてしまったんですね。で北の方はですね、北王国はイスラエルという名前そのまま引き継ぐんですが、やがて外国の勢力に攻められまして、それをきっかけにして、異教の神々がどっとこう入ってきて、人々は、そういう異教の神々を拝んでいったんですね。で、北王国の首都はサマリアという町に置かれていましたので、後に、その北王国の地域に住んでいる人たちのことをサマリア人と、呼ぶようになりました。で、南王国の人たちは、そういうサマリアの人たちの信仰の様子を見てて、非常にこう軽蔑していたんですね。でそれはソロモンの後の時代っていうわけですから、およそイエス様から見ますと900年とかですね、それぐらい前の話なんですけれども、でもイエス様の時代にもですね、そのサマリア人を軽蔑するっていうことはずっと続いていたんです。で、ガリラヤ地方の人たちはやはりこのサマリア人を軽蔑する側に立つ人たちですので、言ってみればこのサマリアとガリラヤの境というのはまるで犬猿の中ですね、犬と猿の中、もう仲悪いという代名詞ですけれども、そういう2つの地域のど真ん中をイエス様が通って行かれた、それがいかにこのところが特殊であったかという話であります。 さてそのところでのにあった村に入った時にサラートに侵された10人の人が遠く離れたところからイエス様にこのように叫びました。13節です。イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。このサラートに侵されたっていう、一体サラートって何か、今病名の中でサラートという病名は現代ではないので、一体どういう病気か実はこれよく分かっていないんですね。聖書にはサラートという症状はこういう症状ですということは載って詳しくあるんですが、しかしそれに該当する、今現在知られている病名ということでは似ているものもあるんですが、違うところもあるので、まだ病名としてははっきり分かっていないですね。いずれにしても他の聖書では重い皮膚病とも訳される言葉になっています。でこのサラートを発症しますと、もうこれは感染するというふうに見られておりましたので、人里離れたところに隔離されています。おそらくイメージとしては私たちが時々ニュースとかで見る難民キャンプのような感じではなかったかだろうかと思うんですね。仮の小屋を建ててそこに人々が身を寄せて、おそらく人々から施しを受けながら生き延びていくというそういう状態だったと思うんです。その、隔離施設、施設とも言えない粗末な小屋がですね、そのサマリアとガリラヤの境の地域に置かれていたということです。ということはこれはおそらくサマリアの人たち、あるいはガリラヤの人たち、そこで病気になった人たちが両方こうところから一つのところに集められていたんですね。でここで10人の人がってありますけれども、この10人って一体どういう10人かというと、どうも話の流れからそこにはサマリア人が当然いたし、ガリラヤ出身の人たち、両方の人たちが同じ境遇に置かれて住んでいた。普段は健康な時は付き合いはしませんけれども、その病気になった時一緒に過ごしていたということです。で遠く離れてと書いてあるのも、その健康な人のところには彼らは近づいてはいけないんだという律法に書かれていますので、イエス様のところには近づくことはできないんですね。それで遠くから叫んでいたということになります。でこの叫び声を聞かれましたイエス様は14節でこのように言われます。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。でこのつまりこれイエス様遠くからですね、もう何百メーターか、何十メーターか離れているところで、イエス様がこの別にですね、触れたわけではあります。声で語っただけですね。行って自分の体を祭司に見せなさいと、言っただけですけれども、問題はですね、なんでここで祭司に見せなさいというのが出てくるかですね。でこれは実はこれも説明が必要でありまして、レビ記の14章の2節から7節というところにこのサラートに侵された人たちがどう治療というんでしょうかね、診断していくかというところの一つとして、ここに詳しく書かれています。で皆さんの手法のアウトライン、その箇所、レビ記の箇所を抜き書きいたしまして、結構長く引用したんですね。どうしてこんなに長く引用するかというのは実は理由があって今日の箇所に非常に関係してくるので、ちょっとすみませんが、この引用したレビ記の14章2節と7節をお読みいたします。サラートに侵された者が清められる時の教えは次の通りである。彼が祭司のところに連れて来られたら、 祭司は宿営の外に出て行く。祭司が調べて、もしサラートに侵されたもののその患部が治っているなら、祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥と杉の枝と黄色のより糸とヒソプを取り寄せるように命じる。そして生きている小鳥を杉の枝と黄色のより糸とヒソプと共に取り、それらをその生きている小鳥と一緒に新鮮な水の上で殺された小鳥の血の中に浸す。それをサラートから清められる者の上に7度かけ、彼を清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。非常にこう手順が細かに決められているんです。つまり今ならですね、病気の診断というのはお医者さんがすることになるわけですね。で、診断書を出してもらうとかっていうことで、お医者さんの専門の仕事であります。が、聖書の時代は、特にこのサラートという病気に関しましては、祭司が あなたサラートですよっていう診断を下すか、あるいはあなたサラートからサラート治りましたねっていう、そういう回復の診断をするかっていうのは全部祭司が出しておりました。でここに書かれているのはサラートが治った場合ですね、について祭司がどのようなことをするのかが定められています。で、これ今読んだ通りでありますけれども、そのようなことを行ってから公に、あなたは清くなりましたと公に宣言をして、今までは難民キャンプで、暮らさなきゃいけなかったんだけれども、宿営のところ、つまり自分たち町の中に戻ることができる、そういう手順でありました。でここで、イエス様が祭司に見せなさいというのは、まさにこのレビ記のことを頭に入れて、イエス様は命じているんですね。でその祭司に見せなさいと言ったあと、彼らは、行くと途中で清められたと、ね、すると彼らは行く途中で清められた。でここをちょっと詳しく考えますけれども、ということはですね、イエス様からお言葉をいただいたとき、行って、自分の体を祭司に見せなさいと言われたその直後は何にも変化なかったということです。でイエス様はもちろんその時すぐにそのサラートを癒すことのできる方なんですけれども、この時は行って祭司に見せなさいと言った直後は体に何も変化が起きなかったんですね。でもとにかく祭司のところに行きなさいということで彼らは行くことにしたということですね。でその行く途中歩いていたら、清くなったということは、これは治ったということです。さてこれはどういうことかですね。どうしてこう時間差が発生するのか、どうしてすぐにこうイエス様を治すということをしなかったのか、これがこの箇所の一つのポイントになります。これはまた後で、触れたいと思います。で普通ならここで終わってもいいんですね。途中で清められたというところで話が終わってもいいんですが、実はこれは続きがありまして、ここでは終わらないんですね。15、16節をお読みいたします。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。今この10人は祭司のところに行く途中でイエス様の言葉をいただいて癒されます。ところがこのイエス様のところに戻ってきたのはそのうちの一人だけであった。それもサマリア人であったということをわざわざ書いています。でこのことに関してイエス様はコメントしていますね。17、18です。 するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか、9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。このイエス様はこのサマリア人のことを他国人って言ってますね。他国人ってつまり外国人。イエス様はいわばユダ族に属するものですので、血筋から言いますと、当時のやっぱりそのサマリア人を軽蔑するということで、サマリア人は他国人、外国人というふうに見られていたのを用いて他国人って言ってるんですね。イエス様にとって自分の同胞であるとか外国人であるとか、そんなことを何か関係あるんだろうかとびっくりするかもしれませんが、これわざとあえて言ってるんです、つまりサマリア人が戻ってきた他国人というのは、イエス様から見て他国人ではなくて、あなた方他の人、サマリア人以外の人たちは、サマリアの人たちを軽蔑していくけれど、そして他国人だと付き合いはしないけれども、その他国人がイエス様のところに戻ってきたんですよということを言いたいんです。でもう一つイエス様のこの言葉でありますけれども、なんだかこう急に他の急にですね、急には戻ってこなかったっていうことをしきりにイエス様が気にしているようにも見えてきますね。急にはどこにいるのか。この他国人の他はという戻ってきた者がいなかったという、どうもこう九人のことをイエス様が責めているように聞こえますね。ここだけ読みます。でこういうところを読みますと、私たちはここから教訓を学ぶわけです。せっかくこの神様にお願いして憐れんでくださいと願って、その祈りが答えられた時に、もうすっかりその神様のに対して感謝も忘れてしまって、日常の生活に戻ってしまった。9人はそうだった。でもイエス様はそうじゃない。その神様の恵みに感謝しようとして戻ってきた人を豊かに祝福してくださったので、私たちも、こんな神に感謝しない人にならないで、神様の恵みに感謝しながら歩んでいきましょう、そういう話に見えるわけですね。確かにそういう面は言えるとは思うんですが、それだけかなというわけですね。あまりにも分かりやすいという分かりやすく、ここはこういうことだというふうに言うとですね、私はどうもひねくれていますので、いやそれだけじゃないはずだと思ってしまうわけですね。で よくよく注意していただきたいんですけれども、この10人はなぜ癒されたんだろうかと、そしてまたいつ癒されたんだろうかということです。先ほどどうしてイエス様が、声をかけた直後すぐに癒されるということはなくて、ちょっと時間が空いてから、歩いている途中で癒されるという、そういう時間差があるということを不思議だねと言いましたが、実はそこがこのところで考えなきゃいけないところであります。イエス様から言って自分の体を祭司に見せなさいという時はまだ癒されていませんけれども、それでも10人は祭司のところに向かったんですね。なぜ向かうでしょうか。イエス様から今お言葉をいただいたけれども、いやもうこれ癒されないと思ったら行きませんね。祭司のところに行かないはずです。言っても無駄だからです。なんで来たんだ、お前たちはまだ全然治ってないじゃないか、私の手を煩わすなと、叱られて追い返されるだけでしょう。しかしこの10人はイエス様の言葉に従って祭司のところに向かいました。ということは癒されるだろう、今はまだ体は そのまま何も変化はないけれども、何かそこで起きるんじゃないかという、まあ、期待というかですね、癒されるに違いないという、そういうことを信じて、彼らは祭司のところに向かったということであります。実はこれが信仰なんですね。まだ起きていない。でも祭司のところに行きなさいということは明らかにこれあなた癒されますよということだけれども、まだそれを手にしていないし見ていないんです。でもそれはやがてその自分たちに、その救いまた癒しが与えられるに違いないと信じて、まだ手にはしていないけれどもそれが起きるに違いないと信じて、彼らは祭司のところに向かった。でこれはヘブル書に書いてある通りですね。信仰の、まあ、なんか定義って言ったらいいでしょうか。信仰って何でしょうか。まあ、信仰って言ってるけれども、一体信仰って何のことですかという時に、ヘブル書の11章1節という御言葉があります。これも皆さんの主語のアウトラインのちょっと下の方に、書きました。これを読みいたします。信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。目に見えないものを確信する。まあ、ここで言えば、この10人はまだサラートが癒されるということは、目に見ていないんです。でも、それは望んでいるんですね。癒してほしい、癒されたいということを望んでいるんですけれども、それはまだ手にしている。でも必ず祭司にところに行きなさいと言われたからには、私たちは自分たちは癒されるに違いないということを確信していった。この確信が望んでいることを保証していくんだ。これが信仰なんですよ。まあ、これもイエス様がね、19節で言ってますね。あなたの信仰があなたを救った。これが信仰の定義であります。まだ起きていないことなんだけども、イエス様から、そして神様から、聖書から、こういうことが必ずあなたに起きてきます。救いということは完全にあなたに実現していきますよということを信じるときに、もちろん私たちはまだそれを、先ほどね、天の御国のことにありましたけれども、天の御国は私たちはまだ手にしていないけれども、でもそこに私たちは迎えられていくんだということを信じていく。私は信仰によってだからここに座っているわけですね。手にはしていないから神様は嘘つきだとは思っていないです。やがてそれを、私たちはいただくんだという信仰でここに座っております。この10人はこの信仰によって癒されました。さて問題はその後であります。10人のうち1人だけ戻ってイエス様に感謝しましたが、他の9人は、まあ、戻ってこなかった。まあ言ってみれば、まあ、感謝しなかったとかまで言えるかどうか分かりませんが、まあ、とにかく戻ってこなかったんですね。さてでは、これによってこの結果誰が一体救われたんでしょうか。戻ってきた一人だけが、救われて、他の9人感謝もしなかったんだから、あの9人は救われなかったということかどうかなんですね。まあ、なんとなくこの、17、18のですね、9人はどこにいるのかっていう、どうもイエス様のこう咎めるような言葉を聞くとですね、あの9人はやっぱり救われなかったんじゃないか、やっぱり感謝、神様にきちんと感謝したこの戻ってきたサマリア人が、まあ、救われたんではないか、まあ、思うかもしれませんが、これは違います。はっきり、まあ、やっぱりここは言った方がいいと思うんですが、10人はですね、信仰によって清くされたんです。癒された、つまりこれ救われているということ、すでにそのところで救われています。で、 一度 でもその時は救われたけれども、やっぱり神に感謝しなかったんだから、やっぱりあの人たちは救われなかったということはありません。一度与えられた救いは、そこから取り去られることは絶対にないんですね。イエス様の救いはなんか不完全なもので、私たちが、なんかこうしたからもうやめましょうとかっていうことはない、一度救うということは、あなたがこれからどうなるかも全部分かっていてイエス様を救うわけですので、神に感謝しないっていうか戻ってこなかったから、彼らは救われなかったということではないんです。じゃあこの戻ってきた人の話はどうなんだろうか。19節のところもう一度読みますと、それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。やっぱりここも読みますとですね、あなたの信仰があなたを救った。つまり戻ってきた、神に感謝したという信仰があなたを救っているのです。というふうに読めるわけですね。まあもちろんその通りですが、でも9人は戻ってこなかったから信仰はなかった。だから救われない。まあ、それにちょっとこう結びつけてしまいますが、9人のことは言ってないんです、ここはね。9人のことを、こう、後ろに、なんか背後に考えながら、これ言ってんではなくて、ただ、この戻ってきた人に対して、あなたの信仰があなたを救ったのです。つまり戻ってきた人には何が与えられたかですね。救われるだけでも大変な恵みなわけです。もうこれ以上のない恵みではあるんだけれども、もしそのことを感謝してイエス様のところに戻ってきたならば、どうなっていくのかというと、立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。という励ましの言葉をいただいたんですね。他の9人は聞くことはなかった。救いはそのままなんだけれども聞くことはなかったけれど、この神に感謝したいと願ってイエス様のところに戻ってきた人にはこのように救いという恵みをいただいた。さらにその上にこの、あなたの信仰があなたを救ったのですという恵みの言葉をいただいて帰ることができたんですね。まあ、ですからやっぱりやっぱりじゃないですね、本当に私たちはどこから救われたのかということを知ったときに、私たちは自然にですね、だから神に感謝しなきゃいけないんだではなくって、どこから救われたの、本当にひどいところから救われたのだということを思い起こしていくならですね、私たちはこの戻ってくる一人になっていくんですね。9人のようになっちゃダメですよじゃなくって、あなた方は自分のいかにひどいところから救われたかが分かれば分かるほど、この戻ってくる一人のサマリア人になっていけるんだ。そして神様からあなたの信仰があなたを救ったのですという声をかけていただけるんだという、そういう励ましとしてここは読むことができると思う。さて、最初に申しました。この箇所はパリサイ人のことと何か関係があるんだろうかと、あるんではないか。ところどころにそのヒントが出てまいりました。このユダヤ人、サマリア人以外のユダヤ人たちですね、はサマリア人は絶対に救われないと思っています。異教の神々を拝む堕落した民族であると人々が思われていた人たちであり、その先頭に立ってそのことを教えて、そのサマリア人は救われないと教えていたのはこのパリサイ人たちでありました。ところがこの話はですね、その絶対に救われるはずがないと思っていたサマリア人で、他の人たちからあれは外国人だからねとさえ言われていた、他国人と言われていた人たちが 人が救われ、そしてその神に感謝もしないような堕落した人たちだと思われているサマリア人が、なんと神に感謝しながらイエス様のところに戻ってきた。つまりパリサイ派の人たちから見れば、ここに書かれている出来事はもうまるで腰を抜かすような驚くべきことが起きているんですね。絶対にそんなはずはないということがここに出てきているんです。で、サマリアの人たちが救われるっていう話、実はここで初めて出てくるんではないですね。ちょっと戻りますけれども、同じルカの福音書の10章というところに、良きサマリア人というタイトルが付けられる例え話が出てまいります。どこかで何度か聞いたことのある例え話だと思うんですね。ある時、一人の人が旅をしていたんだけれども、道の途中で、強盗に襲われて、意識不明で道に倒れてしまった。で、身ぐるみ剥がれて、もう裸同然で倒れている。で、イエス様が問いかけたのは、この倒れている人の隣人になったのは誰でしょうかという、そういう例え話でした。で、最初にそこを通りかかったのは祭司と呼ばれる人でありました。しかし祭司はその倒れている人のところに近づこうともしないで、ちょっと遠くをこう避けながら行ってしまった。で、続いて、今度は神殿に仕えているレビ人と呼ばれる人がやっぱり通りかかったんですが、やっぱりその人もこの倒れている人に、もうなんか関わりたくないと思って回り道をして通り過ぎて行ってしまった。で、3人目に通りかかったのはサマリア人でありました。旅をしていたサマリア人はその倒れている人を見て、本当にかわいそうに思って、ここに私たちを憐れんでくださいという言葉がありますが、本当にこの憐れに思って、その倒れている人のところに駆けつけて、傷の手当てをし、自分の乗っていたロバに乗せて宿に連れて行って、治療費まで出した。まあ、そういう例え話であります。で、その最後にイエス様は質問したんですね。一体この倒れている人の隣人となったのは誰ですかって聞くわけですね。当然サマリア人なんですね。で、人々はこのサマリア人を軽蔑し、そして彼らは絶対に救われないと思っていました。で、サマリア人ではない、律法を守る自分たちこそ、救われているのだとパリサイ派の人たちは皆思っています。しかしイエス様は全く異なることを語っております。律法を守っているんだと、プライドを、そういう、自信を持つユダヤ人が救われるのではなくって、むしろ他国人である、つまり外国人、あいつらはもう救われない民族だとバカにしていた、そのサマリア人も救われていくんだ、そういうことをイエス様は教えていました。どうして救われるんですか、彼らは律法を守ってないじゃないですか、異教の神々を拝むような堕落した民族ですよと皆は思っていましたが、今日の箇所読みますとですね、非常に単純なんですね。この他国人と呼ばれるサマリア人はイエス様に叫んだんですね。イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと。自分は憐れなものであると、言ったんです。これを言ったからです。もしもしというかですね、私たちどうでしょうかね、自分のことを哀れなものだと思っているでしょうか。おそらく普通に暮らしていて、人並みの生活して、人並みのいろんなことを手に入れることができて、何も大きな問題ないなと思っているならば、自分は哀れなものとは絶対に思わないと思います。 ですね。哀れなものでもいつか何かが起きて、あ、本当は自分は哀れなものだったんだと気がつく時があるんです。この場合はサラートという病気で、もうこれどうしようもない、自分の手ではどうしようもないし、当時治療法はなかったんですね。そういうことで苦しむ時に、あ、本当に哀れなものだと言わざるを得なくなっちゃった。もし健康であったら神様に哀れなものです私はと絶対に言わなかったでしょう。救いを求めることはなかったんです。でも私たちは実はこのサラートに侵された人たちと同じなんだということなんですね。たとえあなたの体が健康でも、あなたは神を信じないで、そしてひたすらに自分が楽しいという思うようなそういう道だけを選んでいくなら必ず滅びていくんですよ。それは神様の目から見る哀れな人たちなんだ、そのことに気がつきなさいと言っているんです。もしそのことに気がついたら私たちは神様に叫ぶんです。先生、私たちを憐れんでください。神様に叫ぶんです。最初は人に叫ぶんですね。あなた私を憐れんでとかいうことを言って、なんとか誰かに助けてもらいたいんですが、人では助けることはできない。神だけが私たちを助けることができます。もしイエス様にこのことを告白できたならば、イエス様はどうされるか。行って自分の体を祭司に見せなさいと。つまりあなたはもし本当に信じるならば必ず癒される、必ず救われるから行きなさい。まだ今そのことを手にしていなくても必ずあなたの体は癒される、救われるからあなたは進んでいきなさい、信じて歩みなさいと言ってくださるんです。さて最後に考え、じゃあイエス様はどのようにしてこのサラートに侵された人を癒したのでしょうか。まあ、ここに書いてある通りですよ、ね、言葉一つでイエス様はこの10人を癒しました。救ったのです。言って自分の体を祭司に見せなさい、この一言しか言ってないんですね。ああ、神様の言葉っていうのはすごいものだ、一言語っただけで私たちを救うことができる。まあそのようにここは読めますけれどもですね、私たちはそこで終わっちゃいけないんです。もちろん言葉一つで救うことのできる方なんですが、私たちの罪というのは本当にひどいんですよ。言葉一つでもちろん救うことのできる方だけれども、その罪をじゃあどうなっていく、その罪はどうなっていく、清められましたって言ったらその罪はどこ行ったのでしょうか。神様は罪を忘れたとか、なくしました、消しゴムで消してなくなりましたというような方ではなくて、私たちの罪はやっぱりどっかで処罰しなきゃいけない。そのことどこにも書いてないでしょうというかもしれませんが、先ほど読みましたレビ記を思い出してください。サラートが癒されるということを宣言するときに、どうしてあんな細かな手順を踏んでいくのか。今の小鳥を持ってこいと言って、そのうちの1羽を殺して、その血を癒される者の体にかけなさいって書いてあるんですね。で、もう1羽は野に放しなさいという、なんでこんな不思議なことをするんだろうか。当時、まあ、昔の人たちだから、まじないかなんかのようなこととしてそんなことをやったんだろうか、そういうことはないです。聖書というのはちゃんと理由があってやってるんですね。まじないではなくて私たちに大切なことを教えるためにわざわざそういうことをやる、つまり私たちの罪が贖われるため、私たちが清くされ救われるために何が必要かということを教える。聖書の旧約聖書の時代は小鳥の血を流すと、小鳥が 殺されていく。それでこの救いの宣言がされていきました。しかし今は違うんです。動物の血は、完全ではありません。完全に癒すことはできない。しかし私たちは今完全に私たちを救うことのできる血をいただいています。イエス様が血を流すんです。ここで本当にたった一言、イエス様が言いましたね。行って自分の体を祭司に見せなさいと、たったそれだけだったけれども、そのためにあなた方のために私は血を流すんですよということを裏で言ってるんです。祭司に見せなさいということ、あなた方は完全に癒される、そのために私は十字架で血を流します、あなた方は完全に救われます、私はあなた方の願った通りにあなた方を清くするので安心して行きなさい、あなたのために私は血を流すから。今はそれはまだ見えてないかもしれないけれども、必ずそのあなたが祈った結果を手にすることができますから、安心して行きなさい。それが信仰だから、あなたの信仰があなたを救っているんだ。信じて本当に良かったんだろうか、何か信じたとしても前にいただきますと言う、いただけるものって言ってもなんかぼやぼや、なんかぼやけてしまって、ね、なんかよく見えない、よくわからない、本当だろうか、信仰って何だろうか、いろいろと迷う時があります。信じても何も良いことは、いやむしろ苦しいことばっかり続くんで、信仰の意して良かったのかなと思うことさえあるかもしれません。立ち上がって行きなさいなんですね。あなたの目の前、救われてからもう何も問題ありませんということはないんですね。問題は起きるんです。起きるけれども立ち上がって行きなさいなんですね。ただあなたは信じていいから、あなたは救われているから、それを信じて歩んでいきなさいとイエス様は今朝お一人お一人に語ってくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、自分がいかに哀れなものであるのか、何も大きな問題がないときは、いや自分は結構いい人間じゃないか、幸せな人間じゃないかとさえ思うほど思い上がるものであります。そして突然に大きな問題が降りかかったり、自分の健康のこと、家族の健康のことで悩むことが起きたときに、初めてどこにも解決がないんだ、自分は本当にどうしたらいいんだろうかと、もう道を見失い、本当に実は自分は哀れなものだったのだと、その時初めて気がつくようなものであります。その哀れなものであるという訴えを誰にしたらよいのか、この10人はイエス様に叫びました。私たちも叫ぶことができます。その叫びは虚しく消え去るのではなく、あなたは必ず答えてくださって、行って自分の体を祭司に見せなさいと、私たちの救いのためにあなたはご自分の体を十字架に置いて差し出し血を流してくださる、それほどの約束を私たちに与えてくださっています。今そしてこれからいろんな問題の中で苦しむことはあるでしょう。しかし私たちはそのあなたからいただいた信仰を手放すことなく、ますます強められながら、必ずあなたは私たちを御国に迎えてくださる、その日まで私たちはこの地上の生涯を共に歩んでいくのだという信仰を持って導いてくださいますように、お一人お一人の心の内にある祈りに主が応えてください。 私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。